All right, could you open to Luke chapter 2, please?
はい、それでは、新約聖書ルカの福音書の2章をお開きください。
Let's read verses 1 through 7.
1節から7節を日本語でお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
Caesar Augustus was the adopted son of Julius Caesar, the emperor of Rome.
この皇帝アウグストという人ですけれども、これは、ジュリアス・シーザーというローマの、リーダーですけれども、ユリウス・カエサルとも呼ばれていますが、その人の養子となった人です。
And when he came to power, he took upon himself several titles.
そして、このアウグストが権威を力を帯びたときに、彼はたくさんのいろんな称号を受け取りました。
The title of emperor, and then there was also the title of great, which meant great dictator. He took that upon himself.
皇帝という称号とか、それからもう自分自身でも呼んでいましたけれども、偉大なる独裁者という称号とか。
And heThat wasn't enough for him. He also wanted to be, he wanted another title, and so he wanted to be called Augustus, which, means venerable.
で、どうもそれだけでは十分ではなかったようで、彼はもっと称号が欲しいということで、とうとうこのアウグストというこれはアウグストという意味は尊敬すべきもの、尊厳されるものというそういった意味。がある称号です。
He wanted to be honored above everything else. And this was really, this is where they really got into the emperor worship, where it started.
彼はもう他の誰よりも自分が称えられたいと思っていました。そして実はここからこの皇帝というローマの中でその皇帝というものがその彼から始まりました。
He wanted to be worshipped as God.
もう本当に神のように崇めてもらいたいと思っています。
Now he had a lot of armies, vast armies, and he needed to support them. So in order to raise, he had to raise taxes to do this.
で、彼には非常に巨大な軍隊がありました。そしてその軍隊を、維持していくために、税金を徴収する必要がありました。
And so that's why he came up with the census. It was not just for counting people, it was a means of taxing people.
だからここで住民登録という命令を出しました。これは単に人の人数を数えるということではなくて、税金を集めるという目的がありました。
Everyone needed to return to their hometown.
ですから全ての人たちが自分のこの故郷に戻っていく必要がありました。
Now Joseph was of the family of David, which is from Bethlehem, so they needed to go to Bethlehem.
ヨセフという人はダビデの家系でした。で、その故郷はベツレヘムになりましたので、彼はベツレヘムに戻っていく必要がありました。
And it was three days journey.
で、それは彼が住んでいたところから約3日ほどの道のりでした。
Over 90 miles.
90マイル以上、だいたい145キロ以上ぐらいです。
Now, from an earthly viewpoint, if you look at this, from an earthly viewpoint, it seems like everybody is simply a victim of the whims of this dictator.
この世的に見ますと、このことは実は全ての人たちはこの冷酷な独裁者の単なる気まぐれというか思いつき のみんな被害者になってしまったかのように見えます。
I mean, no one could resist his decrees.
誰一人この彼の勅令に背くことはできませんでした。
But you know, no matter how important people are or people think they areGod is higher.
でも人が 人間がいくらですね、どれだけ自分が重要かとか、これは重要なことだと人が思うと思っても、神はそのすべての上におられる方です。
And he can use whatever he wants to accomplish his purposes.
そして神はそのすべてのことを用いて、ご自分の目的を成し遂げていかれます。
And God is using this census to accomplish his purpose.
ですから神はここでもこの住民登録を用いて神の御心を成就しておられます。
The prophet Micah had declared that the Messiah would be born in Bethlehem.
実は預言者のミカという人が、預言者はベツレ、あ、ごめんなさい、救い主はベツレヘムで生まれるということを預言しました。
But here Mary is pregnant with the Messiah, the Son of God, and they're in Nazareth.
でもこの神の子である、神の子を宿していたマリアは、マリアもまたナザレの出身でした。
Well, anyway, they're moved because of the census. They go to Bethlehem, and she's able to give birth in Bethlehem.
でもまあ彼らはこの住民登録のおかげでベツレヘムまで来なければいけなくて、そしてベツレヘムで最終的にマリアは子供を産むことになります。
And this is really important to see because nothing is too hard for God.
これは非常に重要なことなんですが、何も神にとって困難なことというのはありません。
No person, no circumstance can block the will of God from being accomplished in your life.
どんな人であれ、どんな状況であれ、神の御心を成就することを妨げることのできる人とかものっていうのはありません。
God is able to do it.
神には何でもおできになります。
And this to me brings me a lot of encouragement.
このことは私は本当に励まされます。
Nothing can stop His will from being done in your life.
何も神の皆さんの人生に神の御心がなっていくことを何も妨げることはできません。
Now Mary made this journey in the ninth month of her pregnancy, and that was a hard journey.
マリアはここで約9ヶ月ぐらいの妊娠の状態でこの旅をしていました。非常に困難な旅です。
When they get to Bethlehem, there are so many people there because of the census, other people that are required to go there, there's no place to stay.
そしてベツレヘムについても、多くの人たちがこの住民登録のために集まってきていましたから、もう人がたくさんいすぎて泊まる場所がありませんでした。
And except for this stable.
この家畜小屋を除いては。
And you know, we have beautiful nativity scenes, and it's kind of like it looks so warm and cozy. It wasn't. It was like a very crude kind of barn.
よくですね、クリスマスのネイティビティの飾りでは、こう小屋があって、そこにヨセフとマリアと赤ん坊のイエスがいて、そういったなんかちょっと可愛らしい飾り付けとかよく見ますけれども、でも実際はそういうものではありませんでした。もう本当に非常に厳しい条件の場所になります。
And I say that well, I'll get to the point in a minute, but Jesus is born, he's wrapped in this swaddling cloth, and he's put in the manger. Manger is, you know, where the animals eat.
で彼女が、イエスを産んで、そして布にくるんで貝羽桶に寝かせたとありますけれども、この貝羽桶というのは動物がですね、家畜が餌を食べる桶です。
And so you don't think of it. That's not the place you think of putting a baby.
ですから、そういったところにその生まれたばかりの赤ん坊を寝かせるというような、そういった場所ではないということは分かります。
I remember when my daughter was born.
She's
not here, so I can say this now because you won't get mad at me.
娘が生まれた時のことを思い出します。今日ここにいないので、こう語れますけれども。
You know, she's like in the hospital for a week, and that was our turn to time to take her home, and we were just sort of tense, you know, just like looking for germs, you know, that might come after.
もう一週間病院にいて、そこからいよいよ退院して自分の家に連れて帰ってくる時にも、もう本当にもう緊張してですね、もうあらゆる雑菌がないかどうか、もう本当に。
Well, normally a midwife would be there in this culture to help deliver the baby.
で通常この時代には女性が出産をするときには助産師の方が手伝ってくれるという習慣がありました。
And the midwife would take the baby, then wash the baby and wrap the baby.
大抵はその助産師、助産婦の方が子供を取り上げてくれて、そして布にくるむということをしてくれます。
But here is Mary, she's all alone.
でもマリアはここでもうたった一人でした。
She had no one to help her.
誰も手伝ってくれる人がいませんでした。
Her mother wasn't there to help her.
彼女のお母さんもそこにいませんでした。
And yet, God was with her. And this was a very blessed moment.
でも実は神がそこに彼女と共におられました。ですからこれは本当に祝福された瞬間だったわけです。
And this is something I really want to say. Don't make the mistake of thinking that when you meet difficulties, that somehow...God is not blessing you.
ここでちょっと強調したいことは、本当に私たちが何か困難なことに直面するときに、それを神から見放された瞬間というふうに捉えないでください。神がそこにおられて、実はそれが祝福の時なんです。
Or that you're out of His will. You must be something, doing something wrong.
もしくは何か間違ったことをしてしまって神の御心から外れてるんじゃないかというふうに考えないでください。
And because it's simply not true.
なぜならばそれはもう単純にそれが真理ではないからです。
And I do believe that many people live with this sort of burden. They have this idea that other people, other Christians have a more ideal life. But somehow their life just doesn't measure. And what's wrong with me?
なぜならば多くの人たちが本当にもう大きな重荷を抱えていて、他のクリスチャンを見るときに何か理想的なクリスチャンの姿に見えて、そしてもう自分は本当に重荷を抱えて、何を間違ってこんな目に遭ってしまったんだろうと考えてしまう。
And that's why I'm kind of emphasizing this scene, this manger scene in this time in Bethlehem. It was a difficult time.
ですからこの会話を受けに寝かせたこの状況、情景というのは本当に彼らにとっては非常に困難な時でした。
But it became a blessed time. It became a joyful time. The most special time.
でもそれが実は最も喜びの時、最も特別な素晴らしい時となるわけです。
Because Jesus was there.
なぜならばイエスがそこにおられたからです。
The Savior came down into this difficult situation.
救い主がこの本当に困難なところに来てくださいました。
Jesus came right down, right into the world, into the dirtiest part of our world in order to save us.
イエスが私たちを救うためにこの本当に汚れたそういった苦しい困難なこの世に来てくださいました。
He came for people just like you and me.
皆さんや私たちのようなもののために来てくださいました。
Okay, let's read on verses 8 through 20.
8節から20節を読みします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子とを探し当てた。それを見た時羊飼いたちは この幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
Now, it's pretty certain that Jesus was not born on December 25th.
イエスが12月25日に生まれたわけでないということは、ほとんどはっきりしています。
And the reason I say pretty certain is because in that time of year, in that place, in that part of the world, the shepherds don't stay out in their fields because it's too cold.
なぜならば、その時期というのは、もう外は本当に寒いですので、羊飼いたちが夜外に出て野宿して晩をしているということは、ないからです。
Well, but we don't really know the exact day that he was born.
でもじゃあいつ生まれたかということははっきりとは私たちには分かりません。
In fact, the first time that Christmas was celebrated on December 25th was during the Emperor Constantine in 336 A.D.
実際初めて12月25日にクリスマスが祝われたのは、これはコンスタンティヌス帝という人がローマを治めていた時で、紀元336年のことになります。
But really, it's not that important that we know the exact day that he's born. The important thing is that we know he was born.
でも、イエスが何日にお生まれになったかということは、実はそんなに重要なことではなくて、大事なのはイエスがお生まれになったということです。
And it's okay to celebrate. It's great that we celebrate on the 25th. I mean, that's no reason not to.
もちろんですね、12月25日にそれを祝うということはいいことだと思います。別にそれを祝わない理由も特にありませんので。
I know, it's just that it kind of spoils. Americans, we have this, I'm dreaming of a white Christmas, you know, and snow, and it all goes with Christmas, but it probably didn't, you know, it kind of spoils it.
In Americans, we have this
Christmas and white Christmas.
クリスマスの時期っていうのがもうホワイトクリスマス、雪が降ってですね、なんかこう、ロマンチックなそういうクリスマスをこう夢見てきてましたので、この時期がいいんじゃないかということだと思います。
But I like a white Christmas. I hope it snows this year.
私はホワイトクリスマスが好きなので、雪が降ってくれるといいなと思ってますけれども。
Well, here are the shepherds. They're out in the fields just taking care of their sheep.
で、ここで羊飼いたちはですね、野に出て羊たちの世話をしていました。
And suddenly an angel appears to them.
すると突然御使いが彼らに現れます。
Now, a shepherd's life was normally a pretty quiet life.
羊飼いの人生というのは大抵はこう静かな人生です。
And it wasn't seen as a really important job.
また彼らの仕事はそんなにこう重要な仕事としては見られていませんでした。
You remember David when Samuel came and chose him to be king?
ダビデの話を覚えているでしょうか。サムエルが王を探すためにダビデの家にやってくるところがあります。
They didn't even consider David.
でも彼らはダビデのことなんかみんな気にかけていませんでした。
He was just a kid brother who was out taking care of the sheep.
その時ダビデは実は一番下の末っ子で、もう外で兄たちの羊の世話をしていました。
Interestingly, he was probably in these same fields
around Bethlehem. おそらくこのベツレヘムの同じあたりの農でダビデもまた羊の世話をしていたのかもしれません。
But God chose David, as we know, and he chose to reveal himself to these shepherds.
でも神はダビデを、そのダビデを選ばれました。そしてまたここでも、ここにいた羊飼いたちを神が選ばれて、その知らせを告げられました。
But can you imagine what it would be like? All of a sudden, well, there's one angel, and then all of a sudden, all of these angels in glory, it's glowing, it's like you're in the middle of a field, and all of a sudden, this is happening.
皆さん、この御使いが突然現れた情景を想像できるでしょうか。もう本当に急にですね、あたりがもう本当に光り輝いて、そして御使いが現れる。
And I imagine you would be afraid.
ですから、そういった時、そういう光景を見たらもう本当に恐れる。 と思います。
I mean, we're afraid of things we don't know.
私たちは知らないものに対してはやっぱり怖いと思います。
But the angel said, "Don't be afraid."
でも御使いはここで恐れることはありませんと言われます。
This is I bring you good news. This is a time for rejoicing. This is not the time to be afraid.
素晴らしい喜びの知らせを持ってきたのですと。これは恐れる時ではなくて喜ぶ時なんですと言われました。
For this day, and he says, for there is born to you this day in the city of David a Savior, Christ the Lord.
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。
The response, the first response to Jesus entering the world was joy.
イエスが最初にこの世界に来られた時のその反応応答というものは喜びでした。
It's good news.
これは良い知らせでした。
We have a savior. That's great news. That's something to rejoice about.
私たちに救い主が与えられた。これはもう本当に喜ぶべきことです。
When Jesus first entered the world, he didn't enter as a policeman.
イエスが最初にこの世に来られた時に警察官として来られたわけではありません。
He didn't just come on the scene. All right, you're busted.
もう何か悪が行われている現場にやってきてですね、お前を逮捕したと言われたわけではない。
And I'm going to tell you, we've got these things against you. No, he came as a savior.
で、お前の罪はこうこうだと言われたわけではなくて、救い主としてこの方は来られました。
In John 12:47, Jesus said, "For I did not come to judge the world, but to save the world."
ヨハネの福音書の12章の47節ではイエスはこう言われました。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。
This is good news.
これは良い知らせです。
If when you think about Jesus, it doesn't, you know, bring to your mind joy, there's a real possibility that your idea of Jesus is wrong.
もしイエスのことを考えるときにそこにこう喜びが伴わなかったらば、それはもしかしたら、その人のイエスに対するその考え、イエスがどういう方であるかという考えがどこか間違っているかもしれません。
And Christmas is great for us Christians to remind us this is good news, this is joy, that we have a Savior.
でクリスマスというのはこのことをもう一度思い出す良い時期です。イエスが生まれた良い知らせが与えられた、私たちに救い主が与えられたという時期です。ことを思い出す時期です。
And there was then suddenly a great crowd of angels singing.
そして突然天の軍勢がそこに現れて賛美をしました。
Glory to God in the highest.
意図高きところに栄光が神にあるように。
And they used the same melody that we were using. Wow. Anyway, silly joke. We were singing this song this morning.
あ、今朝私たちもこれを歌いましたね。
But this huge chorus of angels was praising God, and they were. It's interesting. This huge chorus of angels is the audience of these small group of shepherds.
でここで本当にこの天の軍勢がですね、もう本当に大きな軍勢が賛美をするわけですけれども、聴衆はこの小さな羊飼いたちの群れです。
Now, why were these shepherds chosen for this concert?
なぜこのコンサートにこの羊飼いたちが選ばれたのでしょうか。
What makes them so lucky?
何が彼らをそんなに幸運にさせたのでしょう。
I mean, there were many, many other people in the area that night.
その晩他にも他の場所にも多くの人たちがいたはずです。
Why were they so blessed?
なぜ彼らがこんなに祝福を受けたのでしょう。
Why did God choose to reveal himself to them?
なぜ彼らに対して神がご自身を表そうと選ばれたのでしょうか。
Well, in his grace and mercy, God chooses to reveal himself to very ordinary people.
恵みによって、この恵みと憐れみによって、神は本当に普通の一般の普通の人にご自身を表そうとしてくださいます。
I mean, think about it. Why did God choose to reveal himself to you?
考えてみてください。なぜ神が皆さんにご自身を表してくださったのでしょうか。
What makes you so lucky?
何が皆さんをそんなに幸運なものにさせたのでしょうか。
I mean, out of all the people in the world,
この世の本当に多くの人たちの中から選ばれました。
Why me?
なぜ私なんでしょうか。なぜ皆さんなんでしょうか。
I don't know why, but I'm very happy that he did.
私にはそれがなぜかは分かりませんけれども、でも神が選んでくださったことを本当に嬉しく思います。
We are blessed. We are blessed above all other peoples.
私たちは本当に祝福されたものです。もう他の人たちよりも本当に祝福を受けているものです。
God has revealed himself to us and he's revealed his plan of salvation.
神がご自身を私たちに表してくださって、そして救いを示してくださいました。
All right, let's read verses 21 through
24. 21節から24節。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の産子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山場と一つ貝または家場との雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。
Joseph and Mary were obedient to do what the law required.
ヨセフとマリアは律法に定められているところに従って従いました。
They had Jesus circumcised on the eighth day after he was born.
イエスが生まれて8日目に彼に割礼を施しました。そして40日後に、生まれてから40日後に、この子を主に捧げるために宮に連れて行きました。
I mean, we just studied that law as we were going through Leviticus there in Leviticus chapter 12.
まあ、その律法については少し前にレビ記で私たちは学びましたけれども、レビ記の12章に書かれています。
And they followed the law.
で、まあ、彼らはこうやってその律法に従ったわけです。
And the law stated that they were to present a lamb as a sacrifice, but if they couldn't afford it, they could present some doves.
その律法によりますと、生贄を捧げるときには子羊を捧げることになっていましたけれども、でももしそれが手に入れられない場合、買えない場合には鳩でもよかったわけです。
And so this is an indication that Mary and Joseph didn't have a lot of money.
ですから、ここではヨセフとマリアにはあまりお金がなかったんだなということがわかります。
But God provides a way.
でも神はそれでも必要なものを備えてくださいます。
God never despises the poor.
神は決して貧しい者たちを蔑まれるということはありません。それは聖書のあらゆるところで見ることができます。
Okay, let's read 25 through
35. 25節から35節を読みします。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また、主のキリストを見るまでは、決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。
So Simeon had been waiting for the Messiah.
シメオンという人はメシアを待っていました。
He was filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit had been showing him that he wouldn't die until he had seen the Messiah.
彼は聖霊に満たされていて、そしてその聖霊が彼に死ぬまで、あ、メシアを見るまでは死なないということを告げておられました。
People have been waiting for the Messiah for hundreds of years.
人々はメシアの到来をもう何百年と待ち望んでいました。
And yet God had told Simeon that he would see Messiah before he died.
その中で神はシメオンに対して、あなたは死ぬまでにメシアを見ることになるということを告げられました。
And there it was on that day the Spirit led him into the temple at the exact time that Mary and Joseph were there presenting Jesus.
そしてちょうどこの日、マリアとヨセフがこのイエスを主に捧げるために宮に連れてきたこの日に、シメオンもまた御霊によって導かれて宮に入ってきました。
I mean, this is a big temple.
これは非常に大きな神殿です。ヘロデの神殿です。
And there were many people, I'm sure there.
ですからそこにはたくさんの人がいたと思います。
And to the natural eye, Mary and Joseph carrying a baby would look very ordinary. They'd probably blend right in.
で普通に見たらですね、このヨセフとまた赤ん坊を抱いたマリアは本当に普通の人だったので全然目立たないと思います。
But the Holy Spirit showed him this was the Messiah.
けれども聖霊がシメオンに示されました。この子がメシアである。
And he took Jesus in his arms and began to pray.
そして彼はイエスを自分の腕に抱いて、そして祈りました。
And he said, "My eyes have seen your salvation."
そして、彼は私の目があなたの救いを見たからですと言いました。
Now it's interesting. He said, "My eyes have seen your salvation." And what did he see? He saw Jesus.
私の目はあなたの救いを見たと言いながら、彼が実際に見ていたのは何でしょうか？赤ちゃんのイエスの姿です。
Jesus is salvation.
イエスこそが救いです。
That's what his name means.
それがこのイエスという名前の意味です。
This for Simeon, this was the high point. This is the greatest thing that ever happened to him.
シメオにとってはこの人生の中でもう本当に最高の瞬間でした。
And he kind of prophesied there, telling Mary that Jesus was destined for the fall and rising of many in Israel.
そしてまたシメオは、予言をして母マリアに対してこの子は多くの イスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められているということを言います。
Jesus was going, he could see Jesus would have a powerful effect on people.
イエスは本当にイスラエルにおいて多くの影響をいろいろな人々に及ぼすということを、言いました。
Many people would accept him, but many people would oppose him.
多くの人が彼を受け入れるけれども、また多くの人が彼に逆らう。
And this is the effect Jesus always has on people.
で、実はその影響は常にイエスは人々に対して与えています。
Either you're for him or you're against him.
イエスの味方かイエスに逆らうかどちらかです。
As Jesus said, there really is no new. He doesn't allow us to be neutral.
もう中立の立場であるということは許されないような状態です。
Okay, let's read on 36-38. Also at the temple there.
はい。36節から38節。またアセル族のパヌエルの娘で女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。諸女の時代のあと7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語った。
So Anna is anotherSpirit-filled servant of God who is at the temple at this time.
このアンナという人、この人もまた、聖霊に満たされた神のしもべで、この時宮で仕えていました。
She was 84 years old and she spent her time there just praying at the temple.
彼女はこの時も84歳になっていて、そしていつも宮で祈っていました。
And she saw Jesus and spoke of him as the one who would redeem Israel.
そして彼女はイエスを見て、この方、この子こそがイスラエルを贖うものであるということを言いました。
And so in this story, we see God is presenting these witnesses, testifying to who Jesus is.
ですから神がここでこのような証人を与えて、イエスがどういう方であるかということを証言してくださっています。
I mean, there was already the testimony of the angels in Bethlehem.
もうすでにベツレヘムで御使いが現れて証しをしてくださいました。
And now we have the testimony of both Simeon and Anna.
そしてここでシメオンとアンナというまた証人者が与えられました。
And in all these stories, there's one thing that I see that's common, and that is that there is great joy in receiving Jesus.
そしてそれぞれの光景の中で共通していることは、このみんなイエスの誕生を喜んでいる、イエスを受け入れる、イエスが来たということを喜んでいます。
And that people are this joy, this they're worshiping Jesus for who he is.
そして人々はこのイエスがどういう方であるかということに対してこの方を崇めています。
I mean, he's just a little baby.
でもイエスはまだこの時本当に小さな赤ん坊でした。
He's not doing any miracles or he hasn't been teaching them or anything.
まだ何にも奇跡も起こしていないし、何の教えも垂れていない時です。
He hasn't done really anything for them.
人々に対して何にも彼はまだ行っていませんでした。
But the joy is in who he is.
でもこの喜びというのは彼が誰であるかというところにありました。
This is a gift from God. This is the Savior. This is God's promise.That is been fulfilled.
これが神から与えられた贈り物です。神が約束されたその約束が成就したということです。
And really, that's the basis of our worship too.
で、これが実は私たちも礼拝するその基準となっていることです。
We have a savior.
私たちには救い主が与えられています。
And he, you know,It's just because Jesus is who he is, that is cause for great rejoicing.
そしてイエスがどういう方であるかということ、これが私たちにこの大きな喜びをもたらします。
He's a gift. He's a gift from heaven.
彼は本当にもう贈り物です。天からの贈り物です。
Okay, let's read verses 39 and 40.
はい、39節から440節。さて、彼らは主の律法による定めをすべて果たしたので、ガリラヤの自分たちの町、ナザレに帰った。幼子は成長し、強くなり、知恵に満ちていった。神の恵みがその上にあった。
Now, Nazareth wasn't a very nice place at this time.
ナザレというところは、決して素晴らしい、素敵な場所ではありませんでした。
It had this reputation of being kind of a rough town.
むしろちょっとこう荒々しい町というか、そういった代名詞でもありました。
It was, you know, a real working class place.
本当にこう労働者階級の人たちが住んでるような、そういった場所でした。
A real gentle, very heavy Gentile influence.
そして大きなこの異邦人による影響というものがそこに及んでいました。
A lot of Roman soldiers coming through that area.
多くのローマ兵が、そこにナザレにたくさんいました。
Now, remember Nathaniel, when he first heard about Jesus, he reacted when he heard Jesus was from Nazareth, and he says, Can anything good come from Nazareth?
また、ナタナエルという人が、イエスがナザレの出身であるということを聞いたときに、どう反応したか覚えているでしょうか。ナザレから何の良いものが出るだろうと彼は言いました。
And yet, this is the place that God had chosen.For his son to be raised.
でもそういった場所を神はご自分の御子を育てるための場所として選ばれました。
It was his plan.
これは神のご計画によるものです。
And you know the truth is that God chose where you were raised.
そして実際神は皆さんがどこで育っていくか、どこで成長していくかというその場所も 神が選ばれています。
There were things in the environment and that in the way that you are raised that he wants to use in you, through you, in a very special way.
皆さんが置かれている環境であるとか周りのものとか、さまざまなもの、それらをすべて神は用いて皆さんの人生を立て上げようとしてください。
No matter how rough it may have seemed,
それがどんなになんかこう荒削りなものに見えたとしてもです。
There are lessons that God will teach you, will teach you through your life that's so unique.
神はそういったものを通して皆さんの人生にレッスンを与えられて、皆さんが本当に一人一人皆さんだけの個別の人生になるように用いておられます。
And he can use even the pain that you've experienced.
そしてまた私たちの経験する痛みすらも神は用いられます。
I mean, I'm talking about difficult circumstances.
困難な状況も用いられます。
And maybe difficult environment.
困難な苦しいこう環境かもしれません。
I don't know how he does it, but God is able to use that and work it into his plan.
それをどのように用いられるのか私には分かりませんけれども、でも神はご自分の計画にのっとって、そういったものを、あらゆるものを用いて私たちを立て上げてください。
And in Romans 8:28, and we know that all things work together.We know that he works all things together for the good of those who love God and are called according to his purpose.
ローマ書の8章の28節には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。
Now, this is mysterious. I can't explain how, but I just believe it.
これは本当に不思議なことなんですけれども私には説明はできませんが、でも神がそうしてくださるということを信じています。
I mean, it doesn't say all things are good. It says he works all things for your good.
ここではすべてが良いことになるというふうに言っているわけではなくて、すべてを働かせて益としてくださると言っています
。You know, it's not like God says, well, you know, I think I'd like him to be abused, so I'm just going to heap abuse so he becomes tough, you know. It's not like bad initiates from God, but God can use it.
神はですね、決して誰かに、の子をもっといじめに遭うようにした方がいいんじゃないか、そしたらもっと強くなるんじゃないかと言って、わざわざいじめられるような状況に追いやるとか、そういったそういう悪いことをさせようという、そういう思いで行われるわけではなくて、神はすべてのものを、そういったものも結果的に用いることができるということです。
And we just see that. We justSomehow God is able to do that. He can take whatever pieces of your life, even the difficult things, and he can use it.
神にはそういったものをすべて用いることがおできになります。どうやってかは分かりません。でも私たちの経験するもう本当に困難なこともすべてを用いることがおできになります。
I was just reading or listening to an interview this week.About the life of Abraham Lincoln. It was very interesting.
今週ちょっとですね、アブラハム・リンカーンの人生に関することをちょっと聞いていました。
Americans, we kind of revere him as like the best president.
アメリカ人にとってはこのアブラハム・リンカーンという人はもう本当に尊敬する素晴らしい大統領として、まあ、みんな敬意を表しています。
And, His life was very, very difficult.
でも彼の人生というのは非常に困難なものでした。
And much of his life, he struggled with this thought that he was cursed by God.
そして本当にその人生の多くの中で彼はもう苦しんで神に呪われていると思っていました。
But anyway, as I said, his life was amazing.
でも彼の人生というのは本当に素晴らしいものだったわけです。
Okay, I better get back to on back to the story here. Verses 41 through 50.
はい、じゃあルカに戻って41節から50節を読みします。さて、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登り、祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを行った。それから親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そしてようやく3日の後に、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って、話を聞いたり質問したりしておられるのを、見つけた。聞いていた人々は皆、イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。
All right. All men in Israel were required to go to Jerusalem three times a year.
すべての、男子、イスラエルの男子は年に3回エルサレムに行くことが、求められていました。
First time was for Passover in the spring.
で、その最初が春に行われる杉越の祭りです。
And they would travel in kind of caravans from their town, and they would kind of everybody would travel together.
そして町全体でですね、みんなで集まって共に行きますので、なんか本当に団体旅行のように行きます。
Now Jesus was a boy, you know, about 12 years old.
でこの時イエスは少年でした、12歳でした。
And he no doubt he was.Like other boys, he was probably hanging out with the guys his age in the group his age.
おそらくですね、他の同じような年代の男の子と同じように、同じ友達同士で集まって一緒に行ってたんじゃないかと思います。
So as they're traveling, you know, as they're coming back, they probably assume, well, he's with his friends.
It took him a while.彼らが、エルサレムから今度戻る帰り の, 旅の中でもおそらく両親は、どうせ他の友達と一緒にいるんだろうと考えていたんじゃないかと思います。
But at the end of the days, they start realizing, where's Jesus? We haven't seen him.
でもその日の終わりになってもイエスが見つからなくて一体彼はどこに行ってしまったんだと。
So they had to return to Jerusalem. They were about a day out. It probably took them another day to get back to Jerusalem.
そこでもう一度エルサレムに戻ることになりました。もう一日の道のりを行っていましたので、それをまた一日かけて戻っていきます。
And then they were looking around Jerusalem.
そしてエルサレム中を探すわけです。
And it took them a day to find him.
一日かけて彼を見つけました。
And here he is in the temple, sitting, talking to the teachers.
彼は宮にいて座って教師たちと立法の教師たちと話をしていました。
And they said, "Son, why have you done this to us?"
で、息子よ、なぜあなたはこんなことをしたのですかと彼に言います。
I mean, we've been looking for you. We're anxious about you.
あなたのことをずっと探してたんですよ。心配してたんですよ。
And he says, "Why do you seek me? Did you not know that I must be about my father's business?"
するとイエスはどうして私をお探しになったのですかと。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。
And they kind of wonder, "What's he talking about?"
両親はそれを聞いたときに、彼が一体何を話しているのかよく分かりませんでした。確かにこの話はですね、ちょっと不思議な話だと思います。自分の子供がもしそのことをしていたら何が起こったんだろうと思うと思います。
But in Jewish culture, when a boyTurn 12, he would pass an age which is sometimes called the age of accountability.
このユダヤ人の文化の中では、少年が12歳になると、そこで今度彼はもう自分の人生に責任を持つ 年齢になったということを示します。
And now, nowadays, I think it's at 13, but they have what's called a bar mitzvah.
で、今日では、まあ、13歳だと思いますけれども、バルミツバという儀式を行いますけれども。
But it signifies that this boy is now of age that he is taking responsibility for his moral decisions.
この時イエスはそのようにも12歳になって自分で、そういった道徳的なことも判断することができるその判断する責任を持つ年齢になっています。なっていたということを示しています。
He is now responsible to obey the law.
ですから、彼はもう今度は自分でこの律法に従う責任が出てきました。
It was his time when he needed to make the religion his own. He made it to make this his own, to own up that this is mine. It's not just my parents, it's mine.
もうもはやこの自分でですね、両親がこうだからということではなくて、自分で何を信じるかということをもう決めていく責任を持つ年齢になりました。
And really, that's the way it is for all of us.
で、私たちもみんな同じことが言えると思います。
We all will stand before God individually to give an account of our lives.
私たちはみんな、すべてのものが神の前に一人一人個人として立つ時が来ます。
And as adults, we each must make our own decisions about following the Lord.
そして、成人として私たちは一人一人がこのイエスに従うかどうかということを自分で決断しなければいけません。
It's not a family decision.
これは家族が決めることではありません。
It's not we believe this or we believe that.
私たちが信じているからとか、このことを信じて、誰かがこれを信じているからとか、そういうことではありません。
You know, it's not a cultural decision. I've had people, you know, Japanese people say, well, we Japanese, and then they'll tell me what they believe. But in the eyes of God, it's not like that.
また国とか文化が決めることでもありません。よく私は私たち日本人はこうなんですというふうに聞くんですけれども、でも神からしてみるとこの決断に関してはそういったことは一切関係ありません。個人的な決断です。
It's your decision.
あなたの決心です。
And God holds you personally responsible for these decisions we make.
そして私たちがこの下すこの決断というものに対して神は私たち一人一人に責任を与えておられます。
And we must all submit. We must all choose to submit to our heavenly Father in the same way that Jesus did.
そして私たちは一人一人がこのイエスがされたように、私たちもまた天の父に対して自分自身を捧げていく必要があります。
Well, Jesus, we see here, he also submitted to his earthly parents and he went back with them.
もちろんイエスはですね、ここでまた両親の元に戻られて、地上の両親にも自分自身を捧げていかれました。
In verses 51 and 52.
51節、52節。